1. 清瀬知恵の輪フェスタ開催のお知らせ。1分。今回のテーマは、もったいないを楽しもうです。エクスチェンジフリーマーケット、パネル展示、吊るし飾りの展示販売、健康チェックやフードドライブ、家庭で余っている食品を持ち寄り、それらを福祉団体や施設、フードバンクなどに寄付する活動などを行いますので、ぜひお立ち寄りください。日時
6月10日
金曜日、11日土曜日、10時から15時まで。場所、消費生活センター。フードドライブにご協力を。1分30秒。清瀬知恵の輪フェスタにおいてフードドライブを実施します。皆様のご協力をお願いいたします。回収時間、10時30分から14時30分まで。回収品目、缶詰、インスタント、レトルト食品、パスタなどの乾物、コーヒー、お茶などの嗜好品、醤油、味噌、砂糖などの調味料、米。回収条件、未開封のもの、生鮮食品以外のもの、包装や外装が破損していないもの、包装や外装を他のものに移し替えていないもの、米は除く、瓶詰めの食品でないもの、賞味期限が明記されており、またそれが1ヶ月以上先のもの。回収条件を確認してお引き取りします。ご了承ください。寄贈先、市内の子どもの居場所づくりや子ども食堂を実施している団体など。ここまでは小寺奈々子でした。
3. お薬手帳を活用しましょう。5分。今年の4月からお薬手帳の仕組みが変わりました。お薬手帳は病院やクリニックで処方された薬の情報を記録し、他に服用している薬との重複確認や飲み合わせの相互作用による健康被害や副作用を防ぐため大切なものです。旅先での急病や怪我などでかかりつけの病院や薬局に行けない場合や、災害時等で病院や薬局のコンピュータが使用できない場合にも、普段服用している薬や薬歴が記録されたお薬手帳は大変役に立ちます。普段からお薬手帳を携帯するようにしましょう。この4月からお薬手帳の仕組みが変更になり、薬剤服用歴管理指導料については原則として以下のようになりました。1. 同じ薬局を6ヶ月以内に再度訪れ、かつお薬手帳を持参し、薬剤師が内容を確認し、必要な指導等を受けられた方は、処方箋1回につき38点、3割負担で約110円から120円になります。2. 初めて訪れる薬局やお薬手帳を持ってこなかった方で、必要な指導等を受けられた方は、処方箋1回につき50点、3割負担で約150円になります。これらに当てはまらない場合もありますので、詳しくは利用している薬局にお尋ねください。なお、大病院の近くにある処方箋の取扱い枚数の多い薬局等、その規模によっては、お薬手帳があっても、薬剤服用歴管理指導料が以上に当てはまらない場合があります。利用している薬局が当てはまるかどうかは薬局にお尋ねください。お薬手帳10の活用方法。1. 病院薬局へ必ず持っていきましょう。薬の重複や飲み合わせの悪いものを避けたり、同じ薬による副作用の再発を防止できます。2. 一冊にまとめましょう。お薬手帳を病院、薬局ごとに分けてしまうと、 必要なチェックができなくなります。丸3、毎回記入してもらいましょう。同じ薬でも記入することで、いつからどのくらいの期間服用したかわかります。丸4、いつも飲んでいる市販薬、健康食品、サプリメントも記入しましょう。健康食品やサプリメントの中には、医療用の医薬品と飲み合わせの良くないものもあります。丸5、いつも携帯しましょう。災害、事故、急病時に適切な処置が速やかに受けられます。旅行等にも持っていきましょう。丸6、家族にも服用している薬を知ってもらいましょう。急な時など、ご家族の理解が必要なこともあります。一目で薬がわかるよう記載してもらいましょう。丸7、副作用歴を書いてもらいましょう。副作用が起こった薬がまた処方されないためにも記載してもらいましょう。丸8、主な持病を書いておきましょう。病気によっては薬が合わない疾患や薬を減らさないといけないものもあります。丸9、アレルギー体質があれば記入しておきましょう。体質によっては避けた方が良い薬もあります。丸10、薬に関する疑問や検査値をメモしていきましょう。疑問点や検査値などを記載しておくのも良いでしょう。ここまでは山の道でした。
ライフプランにおける人それぞれのこだわり、3分。新年度を機にライフプランについて具体的に考えてみてはいかがでしょうか。自分や家族の将来のライフイベントや収支・貯蓄残高などを一覧表にしたキャッシュフロー表は、将来の収支状況が確認でき、今の家計を見直すきっかけになります。見直しは収入を増やす、支出を減らす、運用などで増やすを組み合わせて実行することです。自身のこだわりや楽しみを大事にして豊かな人生を送り、健全な家計を保つためにも早いうちから計画することが大事です。今回は一例をご紹介します。サッカー観戦、4年ごとに100万円支出。サッカーファンの方でワールドカップを世界中どこにでも見に行かれるようです。これがないと病気になってしまいます。健康管理の一つです。とおっしゃっています。お墓の建立、60歳時に500万円支出。自分が生きた証として立派な石を使用し、裏側には経歴や心情を載せたいとのこと。ちなみに費用は主に会社の財形制度を利用しているとのことでした。確かに前者は毎月約2万円を4年間積み立てれば達成できますし、後者も早くから始めれば無理なく準備できますね。自治体等が設けている各種支援制度活用の達人。自治体の補助や助成などを研究し、賢く利用している方がいらっしゃいました。私立幼稚園入園料補助や住宅リフォーム資金助成など、自治体ごとに工夫を凝らしています。都道府県と市町村の2種類があり、調べてみると確かにいろいろありそうですね。なお、収入を増やすことについては、再就労や配偶者のパート就労など、やはりオーソドックスな対策が中心になります。中には極端なケースとして、ギャンブル収入を見込んでいる方がいらっしゃいましたが、もちろんお勧めできるものではありません。ここに挙げたものは、やや極端なケースかもしれませんが、こだわりは多かれ少なかれ誰しもあると思います。皆さんのこだわりって何でしょうか。家計の見直しで困ったことがあったら、ライフプランの専門家に相談してみてください。 米袋を開けたら黒い虫が発生していた。2分30秒。相談事例。インターネット通販で購入してから4ヶ月ほど経った米を開封したところ、袋の中から大量の黒い虫がゾロゾロ出てきた。米袋の中に虫が入っていることなど初めてのことなので驚いた。これでは食べられないので、販売店に交換を申し出たが拒否された。納得できない。消費生活相談員からのアドバイス。米袋の中に入っていた虫は、コクゾウムシです。中、コクゾウムシ。体長 2.3 から 3.5 ミリメートル。体は光沢のある黒褐色の長卵系。長卵は長い卵。中、終わり。購入時にコクゾウムシの卵が米に産み付けられており、それが長期間にわたり高温多湿の環境にあったことで孵化し、袋の中で生育していたと考えられます。販売店による注意書きには、お米は生物ですので、商品到着後しばらく経ってからの虫の発生やカビの発生等、お客様の保管状況によるお米のトラブルに関して、交換・返品等は受け付けておりません、と書かれていました。米は生鮮食品と同じで、長期保存に向きません。高温多湿の環境の中、4ヶ月も放置すれば、コクゾウムシが発生しても不思議はありません。一度に大量に購入せず、冷蔵庫などの冷暗所で保管しましょう。その他、害虫対策としては、唐辛子を和紙やガーゼで包んで米びつの中に入れておく。直射日光を当てない。風通しを良くして長期間保存しないなどが考えられます。米を食べるコクゾウムシのイラストがあります。口の部分が長く、ゾウの鼻のような形状をしています。イラスト終わり。清瀬市消費生活センター。郵便番号 204-0021。東京都清瀬市元町 1-4-17。地図があります。清瀬駅北口を背に、欅通りを進み、一つ目の信号の先、右側です。地図終わり。電話 042-495-6211。ファックス 042-495-6221。開館時間午前9時から午後10時まで。月曜から土曜日。使用済み小型家電回収ボックスがあります。対象は20品目です。消費生活相談。相談専用電話 042-495-6212。 相談時間午前10時から午後4時まで。正午から午後1時を除く。月曜日から金曜日まで。祝日、年末年始を除く。なお、知恵の輪の音訳 CD を制作しています。ご希望の方はご連絡ください。ここまでは室井恵子でした。以上、知恵の輪第74号でした。音声版制作、清瀬市公共観光物音訳機関。